ということでね、
はい、
まあ、明日は ね皆さん お楽しみの
いよいよ
和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会実況中継、
はい、
ということでね、
その実況中継の言い方がね、好きなんですけど、
どんな感じですか。
実況中継ってこの今日を伸ばすっていう
なるほど。
でこれはどこから来てるかというと文化放送の箱根駅伝ですよね。
なるほど。
新春スポーツスペシャルってまず伸ばす。
確かに、
東京箱根間往復大学駅伝競争大会実況中継っていう。
なるほど、ね、じゃーらー
らーそうそうそうそう、
でで
あれは各曲出しですからね、あのジングルはね。
そうね、そうだからミュージックソンが終わる頃になったら、はい、CM 登録するゴスタからその音が聞こえてくる、じゃーらーらーで、それが三宅さんがシコシコ登録してるの見たらああもう年末やなとM ソンも終わったなと、もう年越しやなって思うんですよ
ね。あの短い期間しか流れないですから
短い期間、その2日間しか流れへんからね、
そうか
1年間の
番組はね。
ああそうそうそう、
CM はもうちょっと、
まあまあ流れますけど、ね、
流れますけど、
はい、まあそんなジュニア駅伝大会がね、はい、まあ天気によりますが明日ね行われるということ で、ね、まあ僕はちなみに、この収録時点では何の準備もしてません去年のクリアファイルの資料をあの引き出しから出してきたとこまで、
はい、
監督インタビューとか、
ええ、
あの今日紀州和歌山への中でね、
はい、
去年の入賞チームの監督さんの電話インタビューとか、
これもね毎年おなじみですよね、
やってると思うんですけど、まだどこにもアポ取ってないですし、
うん、
まだ何の下調べもしてません。
まあ無事放送されているだろうと。
そう、ね、よく言うんですけどね、放送されなかった番組はないんですよ。
そうですね、
うん、1個だけあるんですけどね放送時間が来ても放送されなかった番組っていうのは、まあ、僕の知る限りこの10、まあ、20年弱で1個だけあるんですけど、ね、番組の登録が間に合わなくて、
うん、
8時半から流れる番組が流れなかった夜のね、っていう、まあ事故はあるんですけど、まあ、それはまた、はい、あと10年ぐらいしたらね、まあ、笑って話せるようになるかなと
まだちょっと日が浅い、
まだ、うん、もうそれから15年ぐらい経つんですけど、まだちょっと言えないかな、
傷が言えない
と、ね、僕が連れ持てないとツナイトプロローグ担当してた時の話なんで、
それはそうですねもうちょっと後にしましょう
もうちょっと後にしましょうか、はい、はい。明日また午前、何時や
11時に号砲ですか ね
だから10時25分ぐらいから、
はい、
多分実況中継があると思います。
やっぱり、まあ、ここ数年ですかね、
うん、
全国大会、その高校駅伝とか、
ええ、
先日も広島男子駅伝って和歌山放送でも中継ありましたけど、
七つの色が重なり合って、
そうそうそうポルノグラフィティですね。
そうそうそうそう、
今ビーズと曖昧になり
ましたけど、あの曲もあの大会の前後しか流れへんよな。
そう、うん、あれでも NHK のテレビ中継でも流れてましたから、
ね、大会のイメージソングなのかな、あの大会って結構 NHK と中国新聞さんと、
はい、
ね、
共催って感じで、ね、
熱心にやってるから、
うん、だからテレビは NHK、 ラジオは RCC 初っていう。
そうで、ダイソーさんのね、はい、CM が流れるという。
ダイソーの CM が変わってたっていうのが、ね、
あ、なんか今までなんか
そう、出店出店出店出店って言ってたのが、うん、ダイソーの歌になったっていう
あれ店内であんな流れてたっけ。
流れてたんかなっていう。
ダイソーもまあ行くし、まあ、セリアも行くし、
はい、
まあ、その2つに行くんやけど、ダイソーってその歌流れてたかなと思ってね。
なんかね、あんまりイメージなかったんですけど、
うん、
流れてるんやろうなっていう感じで、
ね、年に1回、
はい、
それもね、なんか楽しみですよね。
それを言いたかったわけじゃないんですけど、ね、
そう、いやでも明日ね、はい、和歌山放送も、
はい、
明日しか聞けない CM とかも流れますから。
そうです ね、
ある市の CM、 1分 CM っていうのが、まあまあ、今年あんのかな分からんけど毎年あるんですよ、その市の特徴とか観光情報を1分間原稿で1分 CM でやるっていうCM あるんですよ。
やっぱり市町村対抗ですから、うん、そういう市や町とか町村会とかね、
そう、まあこれはネタの先食いになりますけど、
はい、
やっぱり久美町さんの、
うん、
それゆけなんとかブヒブヒみたいな CM ね、
あれも年毎年楽しみなんですよね。
毎年あの後ろに流れてるあのイノブータン王国ソングらしきものね、はい、あれをやっぱりちゃんと聞いてみたいっていう。
そうですね、
毎年思うんですけど20秒しか聞けないんで、あれ、
うん、それこそイノブータン王国行ったら流れてるんですかね。
いや、イノブータン王国もうないから。
あ、そうか、
うん、あんねんけど、もう、はい、昔の道の駅イノブータン王国ってもう今ほとんどメインの方が向こうのあのすさみ南インターの方に移ってしまって、
道の駅すさみの方にね。
そう、だからあんまりね行っても何もないんですよ。
NHK の周波数看板だけを見に行くっていう。
そうだ、それね、そうそう、夜間は東京を聞いてくださいみたいな看板ね。
あ、まあ確かにそうやなっていうね、
うん、
納得はするっていう、
ね、そうですよね、はい、国道42号もね走ると楽しいですよね。
そうですね、
はい、ということで、トークも埋まったところで参りましょう、はい、せーの、らしくあれ。
第38回 WBS ラジオチャリティミュージックソンは1月31日をもちまして募金の受付を終了しました。お預かりしました募金は音の出る信号機の設置や障害者用の教育機器などに活用させていただきます。皆様からの温かいご協力誠にありがとうございました。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はい、伸びやかないい声ですね、マイクで直撃教えてチェリーのコーナー。このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント B の八太郎くんといろんなことを話していこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は、
今週はですね、
うん、
まあ私も前放送で言いましたね、あの車を運転する機会というのが、
ね、やっとねペーパードライバーも脱出しまして、
なんとか
いいことです、
はい、
うん、
で和歌山からねその御坊方面にこう来るんですけど、
御坊でレンタカー借りたらええんちゃうん。
確かに、
なんで和歌山ガソリン代無駄やん。
時間的な問題もあるんですよね。
何の時間的な問題、
あの大阪からやとうまい具合にこう電車が噛み合わなくて結構時間かかったりとか、あと朝早くちょっと着いとかなあかんとかいうのと、まあ車運転したいなっていう、
あそういう気持ちもあるわけ、はい、なるほどなるほど、
運転しとかんとちょっとこう
まあね
慣れないというか、
ね、
う
ん、やり方忘れるからね、
あるんで、
うん、
なんですけどチェリーさんは例えば避難方面に行きますという時に、うん、
はい、
うん、高速で行くか、うん、下道で行くか、
うん、
どっちで
行くことですか。いやそれはもう高速道路行ったから、あんた高速道路がね間もなく一周しようとしてるわけですよ、
そうです
ね、それはもうその便利さを昔不便な時はさ下道で行くね、だけどそれは高速道路一択ですよ、もう時間タイムイズマネーですよ。
なるほど、
タイムイズマネーやで、
う
ん、だからやっぱりそれは当然でしょ。
まあ、僕もその、まあ、時間がね限られてる時とか、うん、例えば何10時までに御坊ついとかなあかんとかっていうような時は高速もちろん使いますけど、うんうん、時間の制限がないとき、
そんなことないのよ大人になったら40になったらね時間の制限だらけ。
いや例えばお昼までに着いといたらいいやとか、
うん、
まあ、もちろんそうです、時間の制限はないですけど、時間の制限はないのはあの対戦校決まるぐらいです
から。ああほんまやほんまや、平井さんだけや、
う
ん、
ね、
うん、
なんかそういう時は下道でね、うん、行くこともありまして、
はいはいはい、
でまあもちろん時間かかります
よ、まあね高速と比べたらね、
時間かかりますし、広川からね由良にかけてのあの水越の峠をね、
そうやな、
越
えやなあかん、
急カーブがみたいな、
なんか途中に変なブニタみたいな、なんか、
ね、
衝突するわこれみたいな、
あります、
あれ夜怖いで、
ね、
えなんでここにこのブニタあんのって、これなんなんこれって。
で昔はね、うん、あの休憩所みたいなとこにあの、うん、エロ本のね自販機
があ
って
あそこエロ本自販機あったんや、
知らなかった。最近この間見た時はねもう多分なかった、
もうない、今ね和歌山県内は僕の調査ではエロ本自販機ない、はい、
僕の調査では、
うん、
はい
今もうねやっぱり条例の関係なんかな分からんけど、今ね大阪しかないわ。
そうですか、
うんと思う、うん、今だから教師峠にあるんですけど、
はい、
あれももう大阪府やからね、三崎町やから、
そうですね、
うん、何の話や、あそうそう
そうエロ本の自販機もね昔は
あって、あとなんかよくあるさ和歌山の国道沿いにテレフォンパーキングって謎の施設ない、施設違う、なんか広場
テレフォンパーキング、あ公衆電話だけ1台置いてるみたいな。
いや今もう公衆電話すらないんよ、テレフォンパーキングって書いたか、あと国道情報連絡所っていうとこもあんねんけど、
だから昔のねそういうスマホとかがない時代の、うん、まあ、情報の要所だったんです
よね。いや、よう分かる、だから未だになんかよう分からへんねんけど、いっぺん国道情報連絡所で連絡してみたいなと思う
何を連絡するん
ですかね、分かる、誰に何を連絡するのかよく分からないんですけど、テレフォンパーキングも
ね、
うん、
でそういうまああのあ昔はこんなんあったんやろうなって思いながら走るのもいいですし、
テレフォンね、うん、
あとはまあ海沿いですから、
ほ
日高町の方からまっすぐ行けば、まあ、国道40号で御坊入るんですけど、
う
ん、中の方入るんですよ
わざわざ、
ええ、
それこそそんなにあの由良町はあの日高町の道潮の湯とかある方に入ってくる、
ね、そうです、うん、であのクエのね、うん、銅像というか、う
ん、オブジェ
があって、
うん、
でそれをずっと抜けていくと今度美浜町のね、
うん、
三尾の方にね、
はいはい、
アメリカ村の方に抜けていくと、う
ん、はいはい、
そしたらそこまで行ったらもう海岸がね、隣がもう海岸みたいなところを走っていくんですよね。
そうよね、まあ、風光明媚といえば風光明媚ですよね、
でこれからまあね寒さもまあもうちょっとしたら和らいでくるんで、
うん、
あったかくなってきたらちょうどね
いいですよ、
ね、いいんですよね、あの辺が。
その辺は小田川さんどうなんですか。
あの辺はね風光明媚なところで、で日高町のこの産湯から美浜の海岸に円珠ヶ浜っていうねところがありまして、この松並木がね綺麗なんですが、
はい、ね、
ね、
そう、小田川さんも絶賛するぐらいの、
そうですよ、
いいとこですよね。
うん、そういうところを走りながらのんびりこう和歌山をね、
うん、
ドライブするっていうのも
いいですね。
この春に向けてはいいなというのをちょっと実感しまして、
ね、なんかいい車乗って移動したんでしょ今回は。
スズキのエブリーバン。
あ、いいね、エブリーバン。僕個人で欲しい車、はい、ナンバーワン。
あの商用車でしたけどね、
そう
今回は。
そうだから商用車、はい、後ろ荷物ベタッと乗せられるでしょ。
そうそうそう、
あれいいよね。 あとラジオもなんかレンタカーについてるラジオってなんかしょぼいスピーカーが、ええ、スピーカーの面積こんだけ消しゴムの大きさしかないやんみたいな、
高音のところだけがやたら聞こえるみたいな
そうそうそう、ええ、シャカシャカのな。
でも今回借りたレンタカーが意外で、うん、ワイド FM 対応してたんですよ。
へえ、あ、そう。
僕のイメージでは、うん、まあ、前に借りた車がそうだったんですけど、うんうん、商用車で、うん、もうその FM でもね、うん、あの 89.9 までしか聞けないっていうのが、まあ当たり前かなと思った
んですよね。そんなもんかなってな、うん、
いや全然もうワイド FM がクリア
で、へえ、いいですね。
ただでも商用車で軽バンなんで、うん、AM 聞きたいなっていうなんかイメージ的にね
まあイメージはね、ただあ僕もその軽バンエブリーとかたまに借りるんですよ、はい、あのなんか河合くんが自転車乗っけてくれとかね、わけのわからんこと
言ったら林までね、
そう俺が自腹で借りるんですけど、やっぱりカーナビ必要マークにチェックつけて予約しとくと、はい、そういうその視覚比較的オーディオがちゃんとした一般車と変わらんカーナビがくっついた、はい、あの軽箱版が用意されてるんですよ。でそこにもうチェック入れてへんかったら、今言ったように、はい、その純正ラジオ、もうしょぼみたいな
チャチなね、
そうスピーカーがしょぼいなこれっていう、うん、それだけがくっついてるっていう。
あ、そうか、
うん、カーナビ必要に丸しといたら、そういうのがついてきますよね。
あ、
うん、でもカーナビいらんもんな、ちょっと走るぐらいやったら。
そうですね、
うん、どうせ荷物積むだけやし、
知ってる道をね通るんで、
うんうんうん、
あ、なるほど、それは気づいてなかったな、
僕も軽箱版結構借りてますんでね、軽箱版僕もほんま好きなんですよ。軽箱版が欲しいねん、車買うとなったら。
そうですね、あの軽トラやとね、ちょっとこうやっぱり荷台のところが風で飛んでいったりとか、そう
荷物の固定がね、やっぱりアマチュアには難しいやん。
そうですよね、あのよくそれこそ赤坊さん、まあ赤坊さんは後ろあれついてますけど、フォローみたいなやつ、ああいうのを見てるとね、あの緑のこのグリーンシートみたいなやつで、
そう
ああいうのでこう全部縛ってってやってますけど、まあ、
ただ欲しい言うても僕別にそんな普段から荷物運ぶ仕事してるわけでもないんで別にいらんねんけどなんかそういうその、はい、実用的な車にね、まあ、僕も車持ってませんけども、乗ってみたいなっていうね。
まあね、ちょっとこう、そういうのもできますし、もちろん街乗りもできますんで、まあいいなっていう
ね。ちょっと買ってください車。
え、
車買えるでしょ、それぐらいの余震能力あるでしょ。
予診能力あるかな。
審査しましょうか、私が。
どうやって
あなたとこうやって聞き取りして結果、はいはいはい、まあ100万は貸せるかなみたいな。
でそれを誰に貸すかって言ったら聞き取った本人に貸
すわけですよね。そうそうそうそういうことですよ。
すごい都合のいい聞き取りになりますよね。
都合のいい予診審査になりますんで、
ぜひともあの和歌山紀南を走るときはね、あの国道を、
国道をね、
そのお供に、和歌山放送、
なるほど、
はい、いい、聞いていただきたい。
あのすさみのあたりとかそれこそ今高速ありますけど、やっぱり元々の国道として整備されてる下道の方が、
はいはい、
だからものすごく走りやすいよね。
そうですね、
もうトンネルとかもでっかいトンネルやし、
はいはいはい、
2車線あってブワーッと走れるんでね、あの便利ですよね。
ただまあスピードの出しすぎがね、
ああもうそれはもちろん、
気をつけていただいて、
はい、だから最初から走らん車に乗るのがねいいですね。
そうですね、
はい、渡辺さんも安全運転でね、
はい、
あの私正月早々こすったんですよ車。
あら、
奥さんの車。
あら、
新宮で、
あれ厄払い行ってます
いやだからこすったぐらいで済んだんよ。
あ、なるほど、
ポールに当たってね。
あ、
ポールに
柔らかいやつ、
鉄、
あ
ーキーって傷ついたわ正月から厄払いした直後やで、いや直前や、その後役払いしました。
なるほど、だからまあそれが最後ってこと
です、うん、そうそう、ね、そうですそうです、ね、
多分ね、
そう、それで済んだから良かったということでね、
はい、
はい、やっていきたいと思います、
はい、
それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こって割とられる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
明日はジュニア駅で、
はいはい、
まあ、先オープニングで言いましたけどね、明日和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会実況中継があります、
はい、
その本社誰するか実況誰するかみたいなことは、なんかメール来てたんですけどまだ見てませんのでちょっとわからないんですが、はい、
まあ、今回もね、中川さん不在の
そうですね、と思います。ひょっとしてここだけ出てくるかもしれませんけど今のところないはずですし、可愛くも来ません。
あら、
毎回あの1年越しでもやっぱ僕に連絡が毎月のように今年のジュニア駅伝どうなってるのかって連絡あるんですけども、はい、今のところはあの河合さんを起用するって話にはなってません。
でも今一番和歌山放送関係者でそういうロードレース実況してるの河合さんですもんね、
う
ん、
そう今となってはね、だからこの間河合くん長井でやってた陸上のね、
はい、
イベントも 司会やって、
ね、
可愛らしい女子選手 のなんとか今選手のインタビューもちょっとバズってましたからね、うん、前髪がどうたらこうたら言って、
は
いはいはい、うん、だからいけると思うんですけども ね、ちょっとまだ環境がやっぱできん男なんで、
あ、なるほど、
うん、
今はまだ
雪
解けは
もうしばらく、あと1年ぐらいは
来年また言ってるんですね、
う
ん、
言ってる言ってる、だからまあこうやって期待を持たすっていうのがね、はい、いいんですけど、まあそんなジュニア駅伝で、まあ、無事にね、
はい、
夜あの堺大二六民放さんの中継を笑って見られるような、
あのお酒飲みながらね、
そうそうそう、そういう日になればいいかなっていう、
和歌山放送関係者で誰が一番よく映っていたか
ね、その辺も焦点で、最近本当に映らないんでね、デリケートなんで、
うん、
結構ねもう皆さん今ねその SNS とか特に出演者の SNS なんかね、リスナーさんもフォローして、はい、まあ、見たりとか
そうですね
してると思うんで、こう、ちょっとこうパーソナリティが発信したことがこうね、あのわっと広がって、まあなんていうかな、
いいようにも悪いように
ね、そうそう、いやし、なんか一人の人が言ったことやけどなんかみんなやってるみたいなね、こうそういう見られ方もするのかなと思うんで、じゃあ結構1の情報からみんな100想像する、まあラジオのリスナーなんで、
はい、
1の写真から100想像するんかなと思うんですけど、
想像力は長けてますからね、
そうそう、あの笠野さんがね、ブルースタジオのマイクが変わりましたみたいな、
そうそうそう、
投稿してたでしょ、
はい、
あれはですね、なんと、変わってないんですよ、
ええ、
だからここであの笠野さんの情報だけを一方的に見てるか、他の番組の写真もちゃんと見てるかで、うん、その人のバランス能力問われるんですけ ど、なるほど、笠野さんがやってるボックスは見てください、変わってます。
ほう、
じゃあその日の夜、あ、午後、
はい、
ね、例えばじゃあ水曜日の、前回水曜日変わってるかどうか見てください、
な
じゃあその次の木曜日のボックス、
はい、
変わってます、
うん、
じゃあ、その日の午後の
前岡先生のね
変わってるか見てください、
ほう、
じゃあその次の金曜日の前回金曜日、はい、写真見てください、
はい、
変わってるんです。
あ、
これでどういう意味かをまず推察できる能力があるかどうかで和歌山放送検定1級が受けられるかどうかもう受験資格がまずここで問われます。それは何を指してる、どういう意味なのかというね、
厳しい受験資格ですね。
一方的に笠野さんがマイク変わりましたよって他の番組にマイク変わったんですねってお便り来るんだけど変わってないんや、
は
い、
まあ、でも笠野さんがそうマイクがね変わったって感じたのはまあ事実、う
ん、それは事実、笠野さんの時は変わってんね、
うん、
ね、で前回金曜日も変わってんね、でも前回水曜日と前回木曜日は変わってない、これどういうことかってことない、
ほう
ということで、
なるほど、ね、
あのね、笠野さんが言ってたそのマイクでね、はい、コンデンサーマイクでね、あのピュッとした、まあよその曲でもよく見かけるようなねマイクですよね、はい、であれ扱いがめちゃめちゃ難しいんですよ、
あの音のその拾い方が、
そうそう違うんよね、今のマイクよりももっとこう繊細で、
はいはいはいはい、
難しいんですよね調整も、今僕あの八太郎君とこう喋ってるけど僕フェーダーなんか一個も触ってないでしょ、はっきり言って、
はい、
これじゃダメなんですよ、
あ、
うん、もっとこうちゃんと丁寧に操作する必要が正直あるんです、
はいはい、
若いモンスのパーソナリティの人ってものすごく声の大きい人とか、
そうですね、
うん、あの例えばちょっとやってみてもらっていいですか、
例えば、
うん、分からん、小田川さんってむちゃくちゃ声でかいんよ、
私はね意外とこの声が大きくて、
意外じゃないですよ、もう和歌山放送のディレクター全員が小田川さんが喋ってなったらフェーダー下げんのよ
あんまりね孫にもね声が大きいと おじいちゃんで、ね、言われるんですよ、
そう、あと人によってはねもう椅子からこう離れて喋る、
あ、
まあ、ゲストの人に多いんです、ゲストとか、まあ、レギュラーコメンテーターの人とかに多いんですけどね、昔だった駒井先生むちゃくちゃ離れんねん、
そうなんですね、
だから最後の方はもう、うん、あの西畑さんねディレクターはもうピンマイクつけてましたから、
はい、
テレビ出身やからピンマイク慣れてますからね、
なるほど、
うん、そうやったら絶対離れることないって、僕らラジオ屋はもうめんどくさいからもうバー上げたらええわし、はい、もう入れへんかったら入れへんでいいんですけど、うんうんうん、っていうとこがあってね、
へえ、そういうのもね確かに人によってもちろん違いますし、
う
ん、
そうで、その繊細な音響の操作ができるディレクターとそうじゃないディレクターっていうのが出てくるわけよ、
はいはいはい、
でそうなるとその今言った曜日のディレクターは、
そういうことか、
ええ、
あの某高級ホテルでもね、
そうそう、某高級ホテルでさまざまな謝罪会見の音声を調整してきたというね、はい、
あのディレクターですね、
あの
水門マニアの、
そう水門マニアな、そうそう
水門マニア、
水門マニア、そう紀の川の水門ばっかり撮ってる、
はい、
あの初代 A ディレクターです、
はい、
があの音響屋さんなんで、
うーん、
出身なんでね、だからその繊細なマイクもちゃんと調整しながら使う、
まずはだからその初代 A ディレクターが、
うん、
そうそう、いろいろとね
実験実証実験しながら今調整してるっていうところで、う
ん、でそのノウハウが分かればね、
そう
徐々にこう変わっていくかもしれない、
そうでやっぱり例えば僕が担当してる番組やったらもう面白いラジオなんか3人全員むちゃくちゃ声でかいのよ、
あーね、
異常に声でかいからねみんな、
うん
今のマイクででもえってぐらい声出るから、
そうですね、
うん、だコンデンサーマイクなんか使ってたらものすごい大変やと思うで、
うんうんうん、
だからちゃんと調整して、うん、 だからっていうようなことがあるんでね、今よく見てそのデリケートなマイクなんで、はい、まあ、ビースタのマイクこれからどうなっていくのかそっちに置き換わっていくのか、それともやっぱり使える人だけが使うマイクになっていくのか、 その辺はね、若者さんマニアの皆さんもそこでお願いしたいですよ。他にもね、このね、今年の焦点って何やったかな、今ね、ちょうどまあ、この収録やってる時にね、はい、和歌山放送では、私の作文のあれどんな制度で審査してるか知ってます？
いや、
これも検定1級問題よ。
中身そういえば知らないですね。
まず毎月審査会ってあるんですよ、はい、で月末に締め切り日があって、そこまでに各学校から作文がドワーッと届くんですよ、それを投資番号をつけて、うん、で各先生がみんなで読むんですよ、毎月1回。
あ、
で優秀、その放送で紹介する作文というのを決めていく。
はいはいはい、
でその中で年に1回この1月末の審査会はさらに規模を拡大して、うん、その1年間の放送で読まれた作文の中から各賞を決めていく。
そのあ読まれた中からってことですか、
うんうんうん、そう優秀な作品の中から読まれたやつは優秀なやつなんよ。
なるほど。
そこからさらにその各賞を決めていく。誰が文部科学大臣賞で、誰が和歌山放送金賞か銀賞か、スポンサー賞ね、ええ、そういうのを今年のステーキ肉、市民生協さんのステーキ肉をもらえるのかみたいなねそういうのがまあ焦点になってくるっていう。でその年間の審査会が今ちょうど行われてると。で今年の焦点、
はい、
コージーコーナ
ー、ほう、
知ってます？コージーコーナー
名前は聞いたことあるんですけど、
和歌山放送最寄りの喫茶店です。
あのコーヒーを持ってきてくれる、
そうなんですよ、なぜか持ってきてくれる、はい、出前してくれる喫茶店、
あの某番組の時には必ず、
そう、大人のラジオの時には、はい、持ってきてくれるんです。アメリカン3つ4階のスタジオに4時半って言ったら、うん、ぴったり4時半に熱々のサランラップぴったりもピッチリピッチリ、
あ、そうそうそうそう、ね、
で持ってきてくれるんですよ、で、その審査会の時、年間審査の時は、はい、そのコージーコーナーから出前を取ることが許されてるんですよ。
お
だから審査員の先生もいつもより多いんですよ、学識経験者も入ってくるんで、その時何が人気かっていう、ね、
あ、そのコーヒーの、コーヒーというか、その
そう、いくつかあるメニューの中からコージーコーナーで何が一番人気かっていう。
あ、なんやろう、コーヒーじゃない可能性もあるわけですよね、はい、ミックスジュースとかね。コーヒー、あ、
ミックスジュースが一番人気。
なるほど。
ほとんどの人がミックスジュースを頼みます。
やっぱりこうね、あの審査してると疲れてくるから、いやいや糖分をみたいなね、
いやどうせただで飲ませてもらえるんやったら、はい、喫茶店らしいものっていうのがあるらしく、どうやら審査員の先生の中にもね、コーヒーなんかいつも飲めるやん。
なるほどね。
ミックスジュースはやっぱり専門店でしか飲めやんやん。
ですし、うん、まあ言うてもコーヒーってまあ味がね、そんなにめちゃくちゃ変わるかって言われたら、
いや、コージーコーナーコーヒーおいしいんやね、安いわけには。
もうミックスジュースって、
うん、そうなんよ、
喫茶店によって全然違うみたいな。
そうなんですよ ね何ベースかとかね、
コーヒー以上にやっぱ違いがあるんで。
そうで、担当してる黒川ディレクターがね、はい、あのコージーコーナーのマスターにこの大人のラジオ収録来た時に声かけてたんですよ、また週末に私の作文の年間表彰があるんで出前お願いしますって言ってたよね、
はい、
そしたら、あのミックスジュース多いやつねって言って、
もう分かってらっしゃるコージーコーナーさんもね、
マスターもミックスジュース、ただ実際にミックスが多かったのかどうかっていうのは、まあ、次回以降のらしくこれでご報告したいなと、はい、
そうですね、
はい、思っております、
はい
はい、あとはジュンスカイウォーカーズさん、宮田さんのインタビューに服部さんが緊張していたっていう、まあ、ミニ情報もあるんですけども、この辺で、
はい、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。エンディングです、
はい、
明日はジュニア駅伝よろしくお願いします、
はい、
多少のなんか電話がどうやとか風が強いとかね、はい、そういうことはもう皆さん許してください。
まずはレースを純粋にラジオで楽しみましょう。
そういうことです、
はい、
はい、お願いしま
ということです。
何の前振りか分かりませんが、はい、ということで、ここまでのお相手はチェリーと
アシスタント B の八太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。